天将の大将と水晶の三十をしない。そのうち、天将が水晶は天将の状態を習いまする。天将が大将は天将の意識しありようとする。天将の水晶は天将の状態を習いまするようとします。そもそも天将は運や偶然に回せるものという意識があります。気分のコントロールするのは難しい。天将の状態は習いまするしかないと思っています。意識的にこれをコントロールしようとしないため、天将が低いときが多い。自分はいつも元気がなくてないと自分のせいでますます天将が低くなる瞬間です。一方、天将の大将は天将は意識をしてあるものという意識があります。もちろん偶然が重なって天将が高いこともありますが、基本的に意識的なコントロールを行います。天将は自分の心を乱すもの、自分の心ですが自分でコントロールしようとします。例えば、元気のような動きたり、難しい課題を前向きに取り組んだり、積極的な挨拶を行ったりなどです。時には、頑張れ、自分と自分に言い聞かせ、奮い立たせます。テンションのありようと意識しているので、いつも元気に言い聞かせています。あなたはどちらのタイプですか？自分のことは自分でコントロールできるようになりましょう。最初はうまくいかないこともありますが、慣れるとスムーズになるでしょう。テンションの上げる習慣が身につけば、いつでもテンションの上げられるようになります。テンションは流れに任せるではなく、意識をしてやる。テンションの対象と推奨の30をしない。その2、テンションの推奨はお気に入りがない。テンションの対象はお気に入りがある。あなたにはお気に入りと呼べる何かがありますか？お気に入りがあるかどうかは、暮らしの豊かさや精神的な充実感に関係しています。テンションの推奨はお気に入りがありません。聞くものや触れるものは淡々と処理をしているという感じでします。もちろん慣れに任せた仕方もいいですが、無理感そうです。生活にワクワクするものがないと、なかなかテンションも上がりにくい。お気に入りがないため、なかなかテンションの低い状態が続くのです。一方、テンションの高い人はお気に入りがあります。例えば、お気に入りのゴールデンク、場所、音楽、人などです。お気に入りとは自分の心に合った存在。自分の心に合ったものとすることは自分の心を温めることでもあります。お気に入りに触れた時、心が共鳴してテンションが高くなります。癒される、心地いい、快感と感じて心が温かくなり、ぐっと気持ちが高まる。お気に入りとする生活になっていると、心地よい感情が流れやすいため、自然的にテンションも高くなるのです。お気に入りがないなら、今からお気に入りをしましょう。意識してお気に入りをすることは、あなたの生活を豊かにすることでもあります。拙者と聞くと心が温まるものはありませんか？今まで意識していなかったかもしれませんが、今日からお気に入りになるという名前を付けてください。お気に入りと思えば、ますます好きな気持ちが強くなります。意識してお気に入りをする。テンションの対象と推奨の30をしない。その3、テンションの推奨は元気がないとき、下を向いて歩きをする。テンションの対象は元気がないときでも、目を向いて歩きを行える。元気がないとき、どんな態度になるか。ここでテンションを探します。テンションの推奨は元気がないとき、下を向いて歩きをします。一見すると当たり前のことです。誰でも元気がないときは下を向きがちな自然とため息を出るでしょう。しかし、当たり前するようです。そこに元気を出そうとする挑戦も改善もない。ただ、元気がない自分の受けで、うつうつした時間も少し甘くなっています。一方、テンションの対象は元気がないときに歩くことだけをします。元気がないときでも、目を向いて歩きを行えようとします。元気がなくても元気があるふりをしているのです。上手くてもいいので元気があるように見せられる。自分に向き合って、日々動こうとする。意識して目線を上げようとします。そうすると、だんだん本当に元気が出てきます。これが気持ちをコントロールするということです。ただ、元気がいいなと思いますが、いいのです。むしろ、立派です。たとえ元気であっても、自分を変えたい、前向きになれないというポジティブなことの表れです。テンションは元気がないとこそ、あるもの。ただ、元気でも、あなたと元気を見ていれば、だんだんテンションも高くなります。元気がなくても、目を見て、ただ元気を行える。テンションの対象と推奨の30をしない。その4、テンションの推奨はいつも課題から見ている。テンションの対象はあえて自分に課題を与える。テンションの推奨はいつも課題から見ているような特徴です。課題とはしなければいけない仕事や問題のこと。テンションの推奨は何も課題もない状態が幸せと思っています。疲れるようなことはしたくないので、面倒なことになるだけで関わらないようにします。もちろん、たまには課題もなく自由にのんびり過ごすのもいいでしょう。やる仕事をした後は休憩するのが正解です。しかし、いつも課題があるという姿勢はよくありません。課題がないと、あまり緊張感もありません。だから、写真なり気持ちのテンションもなかなか上がらない。いや、やりたくないと思って見るから、ますますテンションが下がる。少しでも面倒な課題が与えられれば、いや、最悪と思って無駄を出します。課題から見る姿勢があると、テンションも下がりやすいのです。テンションの対象は自分に適度な課題を与えます。課題がないものには、なぜやると緊張感がありません。何もやることがないと自分にとって、どこに何を知っています。その課題がなければ、自分に適度な課題を与えます。まだまだに声を上げるという目標を立て、わざと自分にプレッシャーを与えます。もし常に締め切りのある仕事なら、無理のない範囲で早めに終わらせようと心がけるのがいいでしょう。緊張感によって気持ちが引き締まると適度なストレスが生まれます。体のストレスは体のことですが、適度なストレスは健康で健全な生活に役立ちます。自分に適度な課題を与え、身を引き締める。テンションの対象と推奨の30をしない。その後、テンションの推奨は毎日同じ生活を繰り返す。テンションの対象は定期的に冒険を求める。毎日同じ生活を繰り返すとテンションも低くなりがちです。新しい場所に行くと緊張する。新しいことに挑戦すると失敗するかもしれない。新しい仕事をしてみるとトラブルが増えるかもしれない。新しいことには不安があるため同じ繰り返しを求めます。無難な選択とも言えるでしょう。確かに安定はしますが平定論です。完全に慣れてしまうともはや刺激が出る状態になるでしょう。どんな刺激でも慣れてしまえばあってないようなものになります。緊張する機会が出るため身心も慣らしてテンションも下がりがちになるのです。テンションが高い人は定期的に冒険を求めます。たまには初めてのレストランに入って食事をする。時間とお金に余裕があれば旅行に行く。余裕があれば初めての仕事に挑戦してみる。失敗やトラブルがあってもいい経験ができたと受け止めます。初めて何かを経験することは、いかを変えると冒険です。新しい世界を見て未知の刺激を受けるのです。冒険は緊張と興奮が止まりますが、新鮮な刺激の連続です。ここに少しストレスが加わることで、適度な緊張が生まれ、息つくのです。新しい経験の挑戦を通して、勇気が鍛えられ、僕も身につきます。未知の世界を知ることで、視野や価値観も広がるでしょう。新しい経験を乗り越えれば、人から見て成長もできます。新しい挑戦は冒険と呼んでみてください。次に新しいことに挑戦する方は、開拓者であり、実情の冒険家です。定期的に冒険を求める。テンションの対象と推奨の30をしない。その6、テンションの推奨は消極的。テンションの対象は積極的。テンションの下げ原因の一つが消極的です。消極的とは、自分から進んで行動しようとせず、引っ込みがちな様子のことを言います。テンションの推奨は消極的な人が多い。自分から行動しようとしない。誰かに言われてから行動する。何をするにも引っ込みじゃん。消極的な姿勢ではあらゆる行動が意味や命令のように感じて、なかなかテンションもありません。テンションもありたいなら積極的になることです。誰かに言われてから行動するのではなく、言われる前に行動します。自ら考え、自ら動く。着手しなければいけない仕事があるなら、後回しにするのは、できるだけ早く行くこと。誰かに言われてから行動するのと、自分から進んで行動するのでは、テンションに大きな差があります。積極的に行動した方があくまで自分の意思で決めているので、仕事が楽しく感じやすくなる特徴があります。積極的に行動するのは習慣です。時々積極的に行動するよりいつも積極的な状態にしておくことが大切です。積極的な行動が習慣になればいつもテンションの高い状態を保てます。消極的より積極的に仕事をする方が良い質の行動をします。何をするのも楽しく感じられるので人生も楽しみやすくなります。消極的になんでもいいと思っていませんか？ほらその考え方こそ消極的です。無理だと思わずできると思ってください。よし、これからは積極的になると思うだけでも効果があります。そうしなければこの記事を読んだ意味がありません。積極的な行動を習慣にする第一歩です。積極的に行動する習慣を持つ。テンションの対象と推奨の30をしない。そのなら、テンションの推奨はすでに人生は決まっていると思っている。テンションの対象は人生を自分がするものと思っている。運命ということがあります。テンションの推奨は運命ということを誤解しています。人生は運命としてすでに決まっている。何をやっても運命は逆らえない。自分が努力してもしなくても決定された人生の何を変えるのは可能。人生で起こることは最初からすでに決まっていて、自分の力では変えることができないと思っています。自分が努力してもしなくても返さないと思っています。確かに天命によって定められた人のものもあるかもしれません。人生を超えた超自然的な力もあるでしょう。しかし、それが全てと思うのは誤解です。すでに決まっている事実があったとしても僕一部。実際のこと、人生の大半は自分の努力と行動によって自由に変えられます。それが運命の本当の意味です。命を運ぶのが運命であって、人生は自分が救うものと思っています。だから、テンションの対象は何をするのも全力かつ一生懸命。いつも自分が人生を救っている感覚で生きているため、テンションも高い。今何なら、いつ何なのかと思って困難さが楽しみます。たとえ人生は最初から決まっているという話を聞いても気になります。そんな話は笑い飛ばし、自分で人生を切り開くと言います。周りが何と言おうと自分が動かなければ人生は変わらない。自分は今人生を救っているという意識があります。人生は行動した分だけ結果が入っているので自然とテンションも高くなるのです。人生を自分が救うものと考える。テンションの対象と推奨の30をしない。その8、テンションの推奨はいつも戻している。テンションの対象はいつもピリピリしている。テンションの推奨はいつも戻しています。テンションの推奨が戻しやらないと思いますが、ここに答えがあります。テンションの推奨が戻しているのではありません。戻しているからテンションも低いのです。テンションとスピードは相関関係があり、連動しています。テンションはスピードによって生み出すもの。テンションが高いからスピードが出るのではありません。スピードを出すからテンションも高くなります。慎重になる必要があって、意図的にそう行われていないですが、無理に遅い状態は心を舐めさせます。脳の刺激はあらゆるテンションもありません。 心開かないからますます喉の薄が出るんです。テンションが高い人はいつもキリキリしています。歩くときは早歩き、話すときもやや早口、予定変更するなら前倒し、仕事をするときも早さを意識しながら対処します。いつもスピードを意識してキリキリした行動を心がけています。するとだんだん心が少なくなりワクワクした気持ちも出てきます。気づけばテンションも高くなっているのです。テンションも上げたらとにかくスピードを意識するのがシンプルな方法です。スピードを意識して行動しているうちに心に気づいてテンションも高くなります。スピードを意識しながらキリキリした行動を心がける。テンションの高い人と低い人の30の違い。早急。テンションの低い人は高い音を聞き、さらにテンションを下げる。テンションの高い人は悪いことが起きて、さらにテンションを上げる。テンションの低い人は悪口にすることは高いです。人は悪口を言ったり、根拠のない抽象したり、他人の失敗を笑ったりします。いやだね、最悪だね、あの人は本当にバカだね、どうせすぐ諦めるだろう、失敗するだろう、高い音と一時的に心が晴れてスッキリするような気がします。誰かを見出したり、けなしたりすることで自分はまだ大丈夫と思えるかもしれません。しかし、高いの内容は結局のことを見なくてもならないんです。一瞬それすなら冷めたような気がしても、話している時に自分の気分も悪くなります。話している雰囲気も悪くなり、元気になることがさらにテンションが下がっていくのです。テンションの高い人はいつも褒めることが言っています。相手の特徴を見つければ自分がすることは重要です。自分がすることは自分が言葉でもあります。口にすることの内容によって本人のテンションを決めることになるのです。こういうことを言う習慣を持つ。テンションが高い人と低い人の30の違い。その10。テンションが低い人は陰気でかい友人が多い。テンションが高い人は陽気でかい友人が多い。テンションが低い人は陰気でかい友人がたくさんいます。もちろん人間関係は様々ですが、中にはネガティブな性格の友人がいることもあるでしょう。しかし、いくら自分がテンションを上げても接触者からの影響は少なくありません。友人からの影響は知らず知らずのうちに受けるもの。自分がテンションを上げて参考としても、周りに友人が生きていないと自然と嫌な影響を受けてしまいます。マイナスの影響をフィルターをしますが、人間ですから限界もあります。どうしても自分のネガティブな雰囲気が触ってきて、じわじわ心を弱らせていく。ネガティブな友人が一定数以上いると影響を受けることになるのです。テンションが高い人は陽気である友人が多い。よくある友人が多いと知らず知らずのうちにテンションも上がりやすくなります。自分に元気がなくても周りの友人から元気な方は生まれるので、だんだん自分の気分も上がります。自分のテンションが上がればそれはまた相手に伝える好循環です。人付き合いは自由ですが、よくある友人と優先して付き合っていくと良い影響を受けられるでしょう。よくある友人もする。テンションの高い人と低い人の30の違い。その11。テンションの低い人は本来の人間関係が悪い。テンションの高い人は本来の人間関係も多い。テンションの低い人は本来の人間関係に偏っています。つまりインターネット上で一度もあったことない人間関係です。もちろんインターネット上であっても人間関係を続くことはできます。同じ趣味を持つ人同士で交流したり、気分の悩みを打ち明けたりできます。ビデオ通話を使ったコミュニケーションなら直接会わなくても会っているような感覚で接することもできるでしょう。ならば、オンラインの人間関係が結婚に発展したケースもあります。しかし、一部例があるものの、一般的にオンラインの人間関係は近くなりやすい傾向があります。会ったことのない人はコミュニケーションができても本当に仲良くなるのは難しい場合が多い。いざとなった時に本当に助けてくれたというのは疑問でしょう。オンラインの人間関係は出会いやすいメリットがある反面、関係が出やすいメリットもあります。都合が悪ければいつでも見られる。そのため、オンラインの人間関係があれば人間関係があるようでない感覚に陥りがちです。寂しい気持ちを感じやすくなるため、テンションも低くなりやすいのです。テンションの高い人は、オフラインの人間関係の多いのが特徴です。もちろん、オンラインでも人間関係はありますが、あくまで人間関係の中心はオフライン。直接のことでお互いに臨むために信頼関係を動かされます。信頼関係があるからこそ、誰も真に聞いてくれるでしょう。いざという機会になるのも、やはりオフラインの人間関係です。直接のことで形成する絆や信頼は独特の強さがあります。信頼できる人に囲まれていれば、自然と元気や勇気をもらいやすくなります。オフラインの人間関係を作っていく。テンションの高い人と低い人の30の違い。その順に、テンションが低い人は睡眠不足が良いことと思っている。テンションが高い人は睡眠不足が悪いことと思っている。テンションが低い人は睡眠不足が良いことと思っています。睡眠不足は頑張っているらしい。確かに睡眠不足になること仕事をしているなら相当な努力をしているのでしょう。大切な時に眠りを切って頑張る姿は立派です。睡眠時間が短ければその分だけ起きている時間もなくなります。起きている活動時間が長ければ人生で得しているような気になるでしょう。しかし睡眠不足には重大な影響があります。頭の働きが良くない作業効率や生産性が下がってしまう。それ再生や免疫体制が弱くなる。肌が荒れやすくなる。気力や精神力も悪くなる。現実を見てみるとメリットよりメリットの方が多い。睡眠不足が良いことと思っている人はいつも表情がなくテンションも低くなりがちです。テンションが良いとしても肝心の睡眠不足で元気がなければこのようにならないのです。テンションが高い人は睡眠不足が悪いことと思っています。睡眠も仕事の一部。疲れていないことをしっかり言って睡眠時間の確保をとどめます。寝ることで疲れを回復させエネルギーを充電させます。大切なことは起きている時間の長さが良いです。しっかり睡眠を取れたら作業効率や生産性が向上します。そして再生や免疫体制も強くなり、肌の調子も良くなります。気力、体力、精神力も向上して免疫のテンションも上がる。2回目だけでなく精神面も充実して生活の質が向上するのです。一般的に適度な睡眠時間は7時間から8時間程度と言われています。もちろん寝る限りはいませんが、適度な睡眠は人生の質の向上に役立ちます。睡眠時間を大切にすることは人生を大切にすることでもあります。睡眠不足は悪いことと考え適度な睡眠を行っている。テンションの高い人と低い人の30の違い。その13。テンションが低い人は比較的高い伸びを好む。テンションが高い人は比較的高い伸びを好む。テンションが低い人は比較的高い伸びを好む特徴があります。もちろん本人の好みですが、どんな意味であろうと自由です。落ち着いた雰囲気が好きなら、あえていいのかいを積極的に選んでいるならそれもいいでしょう。不安な場面なら落ち着いた雰囲気が適切でしょう。しかし、普段から高い雰囲気しか、ない雰囲気しか持っていないとなると話は変わります。いるのから得る心理的な影響は意外と大きいもの。いるのから雰囲気に頼っていると、落ち着いた雰囲気が出ると本人の心も高くなりがちです。身につけるよりはいつも高い雰囲気に頼っていると、どんよりした雰囲気が高くなりがち。大人っぽい雰囲気を超えて、増えて見やすいメリットもあります。適当な範囲ないですが、普段から高い雰囲気に頼っていないという必要です。テンションが高い人は比較的高い雰囲気を好みます。いろんな心理的な明るい方は、相手が活力的な影響があります。明るい意味を見せていると、明るく働く雰囲気が自分にもさらに自然とテンションもあります。生き生きした雰囲気を持って、笑いになりやすい効果もあります。あなたはいかがでしょうか。クローゼットを開けて、持っている意味を確認してみてください。普段から見せている意味に明るい意味を見てみてください。ネクタイやマフラーなど、インプントでも効果的です。すべての意味を悪い意味をするのは難しいですが、一部に加えられても心持ちが変わるはずです。比較的明るい意味の作業を行える。テンションの高い人と低い人の30の違い。その14。テンションが低い人は不安や緊張を加える。テンションが高い人は不安も緊張も楽しむ。不安と緊張。誰もが嫌なものと考えがちですが、受け止め方です。テンションが低い人と高い人では不安や緊張の受け止め方に大きな違いがあります。テンションが低い人は不安や緊張を加えるのが特徴です。不安と緊張はストレスを与えるもの。少なければ少ないことを考えています。普通に考えれば当たり前の考え方でしょう。しかし、生きている限り不安や緊張がない状況はありません。人生は不安と緊張の連続です。将来に不安がない人はいないでしょう。時に人生では緊張する場面も遭遇します。不安や緊張の受け止め方がないようになっているとストレスを感じやすくなり、テンションも下がりやすくなります。一方、テンションが高い人は不安や緊張の受け止め方が普通となります。不安も緊張も楽しむ姿勢があります。不安があれば自分のためにしたいと思ってワクワクします。緊張を感じることも自分の知識の役立つと考え前向きに受け止めます。不安や緊張の受け止め方が大きくなると自然的にテンションも高くなります。どうなるかわからないから不安と受け止めるのではありません。どうなるかわからないからワクワクすると受け止めましょう。緊張するから嫌だと受け止めるのではありません。緊張してワクワクしてきたと受け止めましょう。現実は同じでも物事の受け止め方を変えるだけで感じ方も変わります。不安や緊張でいっぱいの今を自分から変更に変えることができるのです。不安も緊張も楽しむように受け止める。テンションの高い人と低い人の30の違い。その15。テンションが低い人は生活リズムが不足。テンションが高い人は生活リズムが不足的。テンションが低い人は生活リズムが不足です。就寝時間と起床時間が決まっていなくて日によっても違います。朝食、昼食、夕食も食べたり食べなかったりして気分次第のことがあります。仕事の仕方も何度や優先順位がなく計画性がありません。日頃の運動やストレス発散も不定期。極めたら取り組むという程度です。生活リズムが不足なので疲れを感じやすくストレスも溜めやすい状況です。そのためなかなか元気が出ずテンションも下がりです。本人は生活リズムが不足なのは良くないと笑っています。しかし、このだけになっていて改善しようとしません。改善できない自分を責めてまだ落ち込むのです。テンションが高い人は生活リズムが不足的です。いつも同じ時間に寝て、いつも同じ時間に起きます。毎日、朝から昼晩の食事をして食事をする時間帯も一定です。仕事も何度も優先順位を過ぎリズムを進めようとします。日頃の運動やストレス発散も定期的に取り組みます。普段から生活リズムを大切にしていて、ずれかけていれば早めに修正します。生活リズムが一定だと行動がスムーズになり、疲れにくくストレスも溜まりにくい。生活上のテンポも良くなり、心地よさを生み出します。寝ればいい、食べればいい、仕事ができればいいと安易に考えるのはよくありません。大切なのはそこに一定のリズムがあるかどうかです。リズムは人生の質を高めるかどうかです。一定のリズムが質を高め、日々のテンションの向上に貢献します。 例えば今からでも規則正しい生活リズムを整えることができるはずです。このだけで終わらせるのではよくありません。実際に行動して今こそ実現させましょう。一定の生活リズムを整える。テンションの高い人と低い人の30の違い。その16。テンションの低い人は大きな達成者が喜ばない。テンションの高い人は小さな達成にも喜ぶ。テンションの低い人と高い人では達成について大きな違いがあります。その違いとは達成した時の喜び方ではありません。達成の基準です。テンションの低い人は大きな達成で喜ぼうとします。大きなことを成し遂げた時に使うことが達成だと思っている。もちろんそれも基準の一つですが、大きなことを成し遂げることは普段ならありません。達成の基準が高いと軽く思われるため、達成感の良い機会も少なくなる。喜ぶ機会も少なくなり、なかなかテンションの上げる機会がないのです。必ずしも悪いわけではありませんが、もう少し自分に優しくなってもいいのではないでしょうか。テンションの高い人は達成の基準が違います。もちろん大きな達成でも喜びますが、それだけではありません。小さな達成も積極的に喜ぼうとします。例えば、レストランの予約ができた時です。予約ができれば、よし、できた。と、ガッツポーズで喜びます。レストランの予約が誰でもできる際のことですが、小さな達成の一つです。仕事を一つ成し遂げたという意味では、達成として何としてもいいでしょう。小さな達成でも素直に喜んでいくと、普段から多くの達成感を得ることができるようになります。喜ぶ機会が増えるため、テンションの高い状態が保ちやすくなるのです。個人的な達成の基準は自分の都合で決めていい。達成の基準は高いより低い方が達成感が得られやすくなります。達成の基準を低くして、小さな達成も素直に喜ぶようにする。テンションの高い人と低い人の30の違い。その17。テンションの低い人は挨拶が消極的で声も高い。テンションの高い人は挨拶が積極的で声も高い。テンションの高い人と低い人では挨拶の習慣に違いがあります。テンションの低い人は挨拶を面倒な行為と思っています。なかなか自分から進んで挨拶をしようとしません。挨拶をされたら自分も挨拶をするという程度。挨拶をするとしても、必ずような声で元気がない。小さな声で挨拶をしますが、小さな声なので相手に聞こえず挨拶を無視されたと誤解する。一人で勝手に落ち込むのです。元気のない挨拶はもはや周囲にも同然。挨拶は人間関係を円滑することです。挨拶が嫌になっていると人間関係に悪影響ができます。自分の元気も元気ないテンションもあるのに要するのです。テンションの高い人は挨拶が積極的で声も高いような特徴です。相手から挨拶をされる前に自分から挨拶をしようとします。挨拶の声は大きくてトーンも高い。時には元気がなかったり気分がならなかったりすることもありますが、それでも挨拶では高く元気を整えています。第一声元気だからこそ次に続くことも元気で調子よくなります。元気な挨拶は相手のためでもあり自分のためでもあります。元気よく挨拶すれば人間関係が円滑になるだけではありません。気合が入って自分の声も低くしまいテンションも上がるのです。積極的に元気な挨拶を行える。テンションの高い人と低い人の30の違い。その18。テンションの低い人は人生はとにかく大変なことがないと思っている。テンションの高い人は人生は大変なことがあるから楽しいと思っている。あなたにとって人生は苦しいことがありますか？それとも楽しいことがありますか？シンプルな質問ですが、心の奥を探る質問でもあります。人生の基本的な性が反映されやすいからです。テンションが低い人は人生はとにかく大変なことがないと思っています。人生とは困難の連続であり、多くの山を乗り越えなければならないと思っています。一つの山を乗り越えればまた次の山が現れる。時は頭で飛び越えてはいけない。人生とは消耗戦というイメージを持っている。もちろん大変なことが多いのは事実ですが、あのまま受け止めてはいいです。それ以上の不運の力もありません。そのため困難があるために苦しくてつらい、安定してほしいと思ってどんどんテンションが下がっていくのです。一方、テンションが高い人は考え方が楽です。人生は大変なことがあるから楽しいと思っています。勉強が苦しくてもその分だけ教養が身につくので面白いと感じます。一つ嫌いで悩んでもその分だけ新しい価値観が生まれるので勉強になると思います。仕事が大変であってもその分だけ成長につながるので有利と感じます。人生はあらゆることの前向きに受け止めるため、人生は楽しいことにしていると感じています。人生は大変なことがあるから楽しいと思うから特別にいいことになっても将来の期待がかかります。テンションも上がりやすい、いつも元気なのです。人生は楽しいことがないと考える習慣を持つ。テンションが低い人はインプットテンションが低い人はインプットの習慣があります。もちろんインプットは大切な行為。情報は力であり武器になります。多くの知識を得れば得るほど世の中の痛みが深まったり、世界観が広がったりして、生き方がスムーズになるでしょう。品性や店長など人の生活まで影響を与えることもあります。知識はないようになった方がいいのは間違いありません。しかし、インプットをするのはいいですが、インプットがないのは不十分です。本を読んではいい。新聞を読んではいい。人の話を聞いてはいい。得た知識を使って表現したり、生かしたりなどアウトプットの行為がありません。自己満足で終わってしまっているのです。テンションの高い人はインプットはもちろん積極的なアウトプットの習慣もあります。本や新聞を読んでいた知識は誰かに話します。ネタとして人に話すこともあれば、日記やブログをすることもあります。アウトプットは知識を表現すればいいと思われがちですが、実際は高度な情報処理能力が求められます。アウトプットは自分がきちんと考えて理解していないとうまく表現できません。表現することも相手の立場になって言葉を読む必要もできます。もちろん深く考えることで復習と他人の情報によってより深く読み込みます。アウトプットを通して理解を深めたり、複眼的な考察ができたり、記憶に定着させたりすることがあります。きちんと身につけなく人の役にも立てられるようになるのです。アウトプットの手段はたくさんあります。会話、日記、ブログなど自分に合った表現方法でどんどん知識を思い出していきましょう。アウトプットの表現を通してテンションも上がっていくのです。インプットだけでなくアウトプットの習慣も持つ。テンションの高い人と低い人の30の違い。その10。テンションが低い人はだからするのが好き。テンションの高い人は熱中するのが好き。テンションが低い人はだからするのが好きです。頑張っても疲れるだけ。できるだけだからしようとします。だから社交が疲れにくいと誤解しています。夢中になって頑張ることをかっこ悪いとさえ思っている。もちろん仕事の休憩として適度にのんびりするがいいのです。しっかり仕事をしてされた時は休憩するのが正解です。しかし、だからするのが正義と頑張ったりなければいいのだとかえって体の毒になります。心が病んでいると気力が悪くなり、テンションも低いまま。ストレスの抵抗力もされるため、動機に変わりやすくなる。情緒が不安定なので、些細なことで快を感じる。怠け者のように体は健康なのにぶっかりする。楽になることがかえって疲れるのです。テンションが高い人は休憩内でだからするのが好きでありません。テンションが高い人の子供は熱中です。何か熱中するというのは実に快感です。自分の目標を一点に集中したとき、独特の心地よさと爽快感が味わえます。熱中することを気にしなくてテンションも上がります。疲れやすくなると思われがちですが、実際は一つに心を集中しているといないとさえは感じません。熱中している間は疲れを感じることが忘れるからです。もちろん一日中何か熱中するのは難しいでしょう。ではせめて熱中できる時間の一つでも増やしてみてはいかがでしょうか。仕事やスポーツに熱中でもいい。雑用に熱中するのもいいでしょう。一日一回は何か熱中です。自分がすべて仕事は熱中を行います。何か熱中しているとき、必然的に気分や気持ちが上がります。熱中する時間を増やす。テンションが高い人と低い人の30の違い。その11。テンションが低い人は小さな今回では喜ばない。テンションが高い人は小さな今でも素直に喜ぶ。テンションが低い人は小さな幸運界では喜びません。一時、小さなことに喜ぶのは幼くて落ち着きなく恥ずかしいことだと思っています。小さな幸運があっても一瞬だけ驚くものの偶然など、頼むのはこんなこともあるだろうと考え深く気にしません。もちろん悪いことはありませんが、つまらない。大きな幸運でないと喜ばないようになると、広がる幸運に喜ぶ機会が少なくなります。小さな幸運であってもせっかく幸運に恵まれたら、やはり喜んだ方がいい。テンションの高い人は小さな幸運でも素直に喜びます。今夜で探している幸運が見つかった。車の運転中3回連続で青信号だった。駅の改札を通って幸運に入ると、車中での電車に乗ることになった。小さな幸運でも心の中でラッキーと叫び素直に喜びます。小さな幸運に喜ぶ習慣があると喜ぶ大きな幸運は目指してめったにありませんが、小さな幸運は非常にたくさん点在しています。完成を引き下げて探せば1日10個以上は見つかります。これは嬉しい、これはラッキーと自分なりに恵まれているような感覚になる。テンションも上がりやすく、気の良い状態を維持できるのです。ぜひ、あなたも探してみてください。あなたが探しているような感覚で探してみるとワクワクしています。小さな幸運は完成を引き下げて探すと必ず1日10個以上は見つかります。例えば、この記事を読んだ後、いい話を聞いた。と喜んでみてください。早速、一つ喜びます。小さな幸運でも素直に喜ぶ。テンションの高い人と低い人の30の違い。その順位。テンションが低い人はまず規定から入る。テンションが高い人はまず肯定から入る。世の中には2通りの人がいます。まず規定から入る人とまず肯定から入る人です。どちらでもない人はほとんど存在せず突き詰めるとおおむねどちらに分類されます。ちなみに一定のない人は規定から入る人として分類するとします。テンションが低い人はまず規定から入る癖があります。日常会話でも仕事会議でも何かのテーマで話すとき規定から入るのは悪い癖です。何か提案しても、でも時間がありませんとすぐ規定する。現実でようとしても無理に決まっているとすぐ拒む。褒め言葉を言ってもどうせ嘘でしょうと冷たくしちゃう。規定から入るとそこで話が終わります。前向きに話そうとしないと期待と耐えるようなもの。せっかく疲れているようにバサッと購入をかけることになり、何かテンションも一気に下がるのです。テンションが高い人はまず肯定があります。もちろん順番の意見もありますが、できるだけ前向きに受け止めようとします。相手の提案にはまずいいですねと回答します。受け入れない提案であってもなるほど、そういう考えもありますねとまず受け入れた回答します。不安要素があっても相手の意見も前向きに受け止めた後に話し始めます。以上、話を前向きに受け止めているため、その後に否定的な話があっても建設的な話を進めやすくなります。これは癖である習慣です。多くの場合、無意識のうちに行われているため、自分でもなかなか気づきません。 世の中には過去に乗せないで、まず否定から入る人と、まず肯定から入る人の時代です。さて、あなたに質問です。この国の未来はどうなると思いますか？この時、どこまで出たことに注目です。否定を言いそうになっても肯定から入ること。本音では否定であっても、物事はまず肯定から入りましょう。建設的な考えができるようしっかり習慣にしておきます。すぐできなくても、普段から無念に心が出ることで、じわじわ身についていきます。どんなテーマの話でも、まず肯定から話し始める習慣を身につける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その13。テンションが低い人は何も夢がない。テンションが高い人は具体的な夢がある。夢を見るとテンションは関係があります。夢がないとテンションの低い期間になりがちです。夢とはいわば人生で向かって方向です。夢はなくても生きていきます。しかし夢がないとすべて方向が定まらず、暗くした期間になりがちです。何を目指して生きていたらないため、周りに流された期間になる。いくらでもないよっとのようなものであり、その時深さに流せた進み方になります。暗くした期間をして有利であるはずがありません。正規のない期間を切りやすくなります。やはり夢がある方が有利な期間ができるようになります。テンションの高い人は夢があります。しかも抽象的な夢ではなく具体的な夢です。声を変えたいという明確な人生の目的があります。つまり、情熱を注げる何かがあるかどうかということです。夢ながら、乗り越えなければいけない目標を定めます。自分の生きる方法や、乗り越えなければいけない目標が明確になっていると、気合いを言います。夢ながら、まず夢や目標を見つけてください。大きな夢でもいいですが、最初は小さな夢でも構いません。夢で大切なのは大きさではなく、あるかどうかです。夢は小さくても十分な価値があります。もし夢を変えることができれば、その時また次の夢を作ればいい。夢は具体的であることが大切です。経営者になって人々を救いたいという夢ではまだ抽象的です。会社を起こし、万々を通して万々人以上の人を救いたい。売り上げは万々人を達成したい。などとする方が具体的です。夢が具体的であることは、誰かにイメージしやすくなります。イメージしやすくなるにつれて、勉強やる気を上げていきます。夢や目標は人に書くと、生きがいを与えるもの。夢は内容やった方が、身の心も引き締まった生き方ができるようになります。具体的な夢を作る。テンションの高い人と低い人の30の違い。その14。テンションが低い人は初めての経験に及びます。テンションが高い人は初めての経験にワクワクする。初めての経験に対する方はテンションに違いを及びます。テンションが低い人は初めての経験に及びます。失敗するのが怖い。恥をかくかもしれない。できるかどうかわからない。不安と恐怖を感じ、初めての経験をされようとします。確かに初めての経験をされれば失敗もされることができ、恥をかくことはないでしょう。安心という意味では慣れたことをするのが最も確実です。しかし、それでは苦しい気も一定のまま、毎日同じことを繰り返しになるため、刺激も安定になる。生活から変化が失われると、身の心も緩みやすくなる。結果として、日々のテンションは影響を与えるのです。テンションの高い人は初めての経験にワクワクします。初めてですが、やってます。面白そうですね。楽しそうですね。いい勉強になりそうです。もちろん少し怖い気持ちはありますが、それ以上に嬉しい気持ちの方が勝っています。すべて前向きに加え、自分の成長として受け止めます。とりあえず挑戦してみるという姿勢でもいいのです。初めての経験ができる場面とは、確実に新しい世界を知ることができる場面でもあります。確実に自分の成長が保証されているのですが、これほど嬉しいことはありません。そもそも初めてのことに経験できること自体、ラッキーと思うことです。人によっては経験者でもできない場合があります。見方を変えると初めての経験ができる場面とは、恵まれた状況でもあります。経験の調整を理解しているから、ますますワクワクしてテンションも高くなるのです。初めての経験の前向きに加え、ワクワクする。テンションの高い人と低い人の30の違い。その15。テンションの低い人は人の幸せを生む。テンションの高い人は人の幸せを一緒に喜ぶ。テンションの低い人は人の幸せを生みます。違いが新しい交際を始めた。友人が結婚することになった。スポーツ選手の会場を成し遂げた。めでたいニュースを聞くと悔しい、腹立つ、なぜ楽しそうなのかと嫌いします。人の幸せを見ると心の臓の感情が生まれ、気分が沈みます。自然と表情を悪くなり、聞けてなりやすくなる。ネガティブな感情は体を動かさなくても感じているだけでされます。気分が悪くなってテンションも下がるのです。テンションの高い人は人の幸せを一緒に喜ぶのが特徴です。知り合いが新しい交際を始めた話を聞いても、いいね、羨ましいと笑顔になります。友人が結婚することになった、一方にしても、おめでとう、私も嬉しいと一緒に喜びます。スポーツ選手の会場を成し遂げた話を聞いても、すごい、私もやる気が出てきたと一緒に興奮します。一緒に喜ぶことは何かというと、感動や喜びを共有できるんです。本来なら自分が経験しなければ得られなかった喜びの感情を一緒に分かち合います。当事者でなくても当事者であるかのような感動が得られるのでテンションも高くなります。自分には関係ないと思うかもしれませんが、冷めたら取り方ではならない。人の幸せを自分の出来事のように喜ぶと、興奮や感動ができる体験になります。受け止め方を複数すれば話を聞かれて幸せな気分になります。人の幸せを自分のことのように喜んで感動を共有する。テンションの高い人と低い人の30の違い。その16。テンションの低い人は日頃からの恨みと不幸を思い出している。テンションの高い人は日頃からの感謝と幸運を思い出している。テンションの低い人は日頃からあることを思い出す習慣があります。過去の恨みと不幸です。以前に経験した人の出来事を今でも恨みを持って忘れられています。あの人のせいでこうなった。あの人が憎い。あの失敗さえなければよかったのに。あの出来事が悔しい。過去の不幸な出来事であっても鮮明に覚えていて、なかなか忘れようとしません。そういうことが今でも日頃から思い出して、その度に思い出しています。だからいつもテンションも低い。不機嫌な雰囲気が漂っているため、初夏も避けられないです。テンションの高い人が思い出すことはこれなのです。日頃からの感謝と幸運を思い出しています。今の自分の世には多くの人に支えられていることに気づいています。過去を思い出すと感謝と喜びでいっぱいです。今までお世話になった人の感謝がお礼を言いたい。恩返ししなさいという気持ちを持っています。過去に嫌なやつや不幸な出来事があったとしても、この一件のおかげで今の自分がいると前向きに考えます。おかげでいつもテンションが高く元気でいられます。人は一人では生きていけません。あなたが今生きているということは、今で多くの人から支えられたりお世話になったりした証拠でもあります。その人たちに支えてもらった出来事を思い出すだけで、今すぐ心が幸せに満たされます。幸せすぎて生きても勝ってもいられなくなるのです。日頃からの感謝と幸運を思い出す。テンションの高い人と低い人の30の違い。その17。テンションの低い人は日から集中しようとして午後には眠くなる。テンションの高い人は朝から集中しようとして午後には絶好調になる。いつ仕事に集中されるのか。集中するタイミングによってテンションも下がります。テンションが低い人は昼から集中しようとします。寝起きは眠気が残っているので眠りは仕方ないと諦め、午前黙ったりしながら仕事をします。午後になってから調子悪いようと思う。ところが実際なかなか思うように眠りがかかりません。そういうことが午後には再び眠くなる。午前中エンジンをかけることに失敗したので、なぜ余裕なのに午後もだらだら時間が過ぎる。ようやくエンジンの中に集中できそうになった時はもう油断になっている。そして残業に突入します。テンションが高い人は朝から集中しようとします。しっかり調子とかでコーヒーを飲み眠気を吹き飛ばす。気合を入れてできるだけ早く集中のスイッチを入れようとします。十分な睡眠を取っているので心も体も調子がよく、気合も集中力も発揮しやすい状態です。おかげで午前から仕事が調子よく進みます。仕事の休息と反応の後、午後も引き続き好調が続き、絶好調になるのです。大切なのは仕事をした時間の長さではありません。集中をした時間の長さです。集中している時間を増やすことが生産性とテンションを上げることです。むやみ、だらだら時間は過ごさず、できるだけ朝から集中する。テンションの高い人と低い人の30の違い。その18。テンションが低い人は自分が理解されないことに不安を持つ。テンションが高い人は自分が理解されなくても気にしない。人は誰でも理解されたいという欲求があります。自分に関心を持ってもらい、理解されたい、尊敬されたい欲求があります。自分が理解されたらでも嬉しくない、テンションも上がるでしょう。理解されたい気持ちの欲求がテンションの高い人と低い人では少し多彩なことがあります。テンションが低い人は自分が理解されないことに不安を持ちます。自分を見越し、構ってもらいたいという気持ちが普通の人以上に強い。そのため自分が理解された時は大喜びするもの、理解されない時は落ち込んだり怒ったりします。自分の何も激しく、情緒は不安定になりがちです。一般的に人は何より自分の方が気になり、大切に思うもの。家族や恋人を除く人間関係から自分の深く理解される機会はないと少ないのが現実です。現実では理解されない状況の方が多いため、テンションも低くなりがちなのです。しかし、テンションの高い人は違います。テンションの高い人は自分が理解されなくても気にしません。もちろん、本音では理解されたいと思いますが、強くなり、強要者にすることはありません。価値観は人によって異なります。自分が理解されなくても当然だよねと思います。もし自分が理解されたらラッキーと何を思っている。周りが理解されなくても気にせず、あくまで自分の人生に集中します。そのため落ち込むことも少なくなり、気持ちの度合いも安定します。自分のペースを大切にしていきたいのです。自分が理解されなくても気にしない。テンションの高い人と低い人の30の違い。その19。テンションの低い人は恥をかくことが失敗だと思っている。テンションの高い人は恥をかくことが成長だと思っている。恥をかくことは失敗でしょうか。それとも成長でしょうか。それを決めるのは個人の受け止め方です。失敗と思えば失敗になりますが、成長と思えば成長になります。つまり、どちらにも流れを決めています。テンションの低い人は恥をかくことが失敗だと思っています。恥をかくのは情けないと思い、自分の不備は絶面します。もちろん人間ですが、当然わからないこともあります。誰でも最初は初心者。最初から完璧にできる人はいません。初めての経験は成功するより失敗することの方が多いでしょう。本来は前向きにしなくていいはずですが、テンションの低い人はとにかく願う一点と、自分を責めて責めて責め続ける。しかも恥をかいたことをいつまでも余裕を知る傾向があります。恥をかくために、どんどん自己否定と自己嫌悪が強くなり、ますます自信を失うのです。しかし、テンションの高い人は違います。テンションの高い人は恥をかくことが成長だと思っています。誰でも最初は初心者であり、うまくいかない方が当然であることをよく分かっています。もちろん自分の不備は反省します。人の迷惑をかければきちんと謝りますが、恥を余裕を知ることはありません。 必要以上に落ち込むのはかえって良くになるだけ。恥をかくなんて小さなこと。恥はあくまで次のステップに進むためのものです。経済的な損失ながら事業用として考えます。反省として受け止め、悪い点さえ改善できればさっと忘れます。自分のためのために反省材料として生かすため、どんどん成長していく。自分が向上している感覚がやりやすいため、落ち込むことはあっても、基本的に元気な状態を保てます。恥をかいたら、きちんと反省して成長に変える。テンションの高い人と低い人の30の違い。その30。テンションが低い人は悪い話を信じて、いい話を信じない。テンションが高い人は悪い話もいい話も確かめてから信じる。人から聞く話にはいい話と悪い話があります。いい話だけ聞いて悪い話は避けたいと思いますが、なかなかそうはいきません。人から悪い話を聞かされることもあります。いい話と悪い話の受け止め方によってテンションに押されます。テンションが低い人は悪い話を信じて、いい話を信じない傾向があります。例えば、マグさんがあなたの悪口を言っていたという話は知らなかった。ひどいと思ってすぐ信じます。実際は本人が言っていない可能性もありますが、悪い話は信頼性を確かめず、愚直に信じます。その一方で、いい話はあまり信じようとしません。マグさんがあなたのことを褒めていたよと言われても、そんな嘘になっていると拒んで信じようとしません。たとえ本当のことであっても信じるまでに時間がかかります。自分に不幸な話だけを聞ける癖があるため、なかなか明るい気持ちになれないのです。テンションが高い人は悪い話もいい話も確かめてから信じます。特に悪い話はすぐ信じるのではなく、まず真実のことを確かめようとします。まずさんがあなたの悪口を言っていたという話はできるだけ本人に確かめます。自分に悪いことがあれば早めながらに仲直りしようとします。一方で、いい話も確かめてから信じます。ここでしか売っていない商品ですという話があっても、それが本当なのか確かめてから決断と行動に移します。いい話も悪い話も確かめてから信じようとするので、余計なトラブルを避けることができます。悪い話は確かめてから信じ、いい話は素直に信じる。テンションの高い人と低い人の30の違い。まとめ。その1。テンションは流れに任せるのではなく、意識をしてある。その2。意識をしておきに利用する。その3。元気なくても目を見て、ただ元気を行える。その4。自分に適度な課題を与え、身を引き締める。その5。定期的に冒険を求める。その6。積極的に行動する習慣を持つ。その7。人生を自分がするものと考える。その8。スピードを意識しながら、キリキリした行動を行える。その9。褒め言葉を言う習慣を持つ。その10。陽気である友人をする。その11。オフラインの人間関係を吸っていく。その12。睡眠不足は悪いことと考え、適度な睡眠を行える。その13。比較的高い優位の作業を行える。その14。不安の緊張も楽しむように認める。その15。一定の生活リズムを行える。その16。達成の基準を低くして小さな達成の素直に喜ぶようにする。その17。積極的に連携の挨拶を行える。その18。人生は楽しいことがないと考える習慣を持つ。その19。インプットだけではなくアウトプットの習慣を持つ。その20。熱中する時間を増やす。その21。小さな行動でも素直に喜ぶ。その22。どんなテーマの話でもまず工程から話し始める習慣を見つける。その13。具体的な夢をする。その14。初めての経験の前向きに捉えワクワクする。その15。人の幸せを自分のことのように喜んで感動を共有する。その16。日頃から多分感謝と無闇にならした時間は過ごさずできるだけ朝から集中する。その18。自分が理解されなくても気にしない。その19。恥をかいたらきちんと反省して成長に変える。その30。悪い話は確かめてから信じ、いい話は素直に信じる。